子供に私に教育させていただくと題しまして、旧約聖書イザヤ書49章1節から21節です。まずはじめに20節21節をお読みいたします。あなたが子を失って後に生まれた子らが再びあなたの耳に言おう。この場所は私には狭すぎる。私が住めるように場所を空けてもらいたいと。その時あなたは心の中で言おう。誰が私にこの者たちを産んでくれたのだろう。私は子に死なれた女、馬爪、亡命のさすらい者であったのに。誰がこの者たちを育てたのだろう。見よ、私はただ一人残されていたのに、この者たちはどこから来たのだろう。アーメン。今日は御言葉によって育てること、御言葉にその子を委ねることによってどんなに素晴らしい子育てができるかを学びます。宝石のように輝く神の性質を豊かに住まわせ、霊の子供たちを生み出す私たちでありますように。それではパスタ、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。私たちの素晴らしい主イエス様を褒めたたえます。主は真実なるお方です。そして私たちはこのお方、真実なる御言葉なるお方によって作られました。今日もこの御言葉の祝福、御言葉による作り替えが皆さん一人一人に起こりますように。それでは初めに一言お祈りいたします。私たちを愛し、十字架において釘付けられ、そして私たちの全ての罪とがその十字架の釘跡によって洗い清められたことを感謝します。そのあなたが流された血潮によって我らは整え清められ、そして神の子として歩むようにと私たちは示されました。今我らは神の子として神に礼拝を捧げ、そしてあなたの御言葉に聞いたならばそれに従い、そして神の言葉をますます我らのうちに蓄えて、そして神の子になっていきますように。今我らを整え、今取り継ぐしもべらの唇を清め、また預かる人々の耳を清めて、すべて通り良くし、天から流れ滴るその命の泉に豊かに浸し込まれていきますように、どうか助けてください。これからのすべてをイエス様あなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。いよいよ今週からですね、講演の、学びが、講演日本校の学びが始まりますけども、今日とてもたくさんの、ね、子どもたちが見えておりますけれども、この子たち、ね、および韓国から来た、ね、この、まあ、先生たち、まあ、大人3人もおりますけれども、彼らはみんな本当に御言葉を主体に求めて、この1週間この国に遠いところからやってきて、本当に、ね、子どもたちを、みんな連れてきて、主はですね、本当に御言葉を主体に求める人々には、ね、足りない思いをさせないんですね。昨日奇跡が起きたんです。てっきり韓国からのそのね、あのゲスト、てっきりね、母親一人、子供二人だと思って行ってみたらですね、出てくる子供たちがゾロゾロ出てくる大人も出てくる、ね、で、ああ見事なものだなって思いまして、でそれで、あれちょっと待ってよ、車その車も奇跡だったんですね。あの初めシエンタっていう7人乗りの、ね、まあ、7人乗りにしてはちょっと小さい車をもともと借りてたんですけど、まあ、当日の夕方に、ね、そのレンタカー屋から連絡がありまして、シエンタはなんか修理に出さなくてはならないことになった。でそれで代わりにノアという8人乗りの、ね、 車が与えられて、あ、やっぱり神の子は特別扱いされるんだな、ね、グレードアップして値段そのまんま で、ね、でそれで、ね、まあでもちょっとこれだと、ね、車が広すぎてスカスカかなと思ってみたら、もうそのノアさえもいっぱいに、ね、なって、ね、ノアの箱舟がもういろんな生き物で、ね、いっぱいになって、ね、いったようにですね、本当にもう満ち足りて、あ、神様がもうノアに変えて、なおかつこんなにたくさん、まあ、子供たち大人たちを連れてきてくださったんだな、で本当に命を主体求めるその群れに対しては、主は、ね、もう5000人の給食の時のように、ね、ほんのわずかなパンでも主はそれを満たして余り合わせるって、実は今日のお昼ご飯の時もちょっと私心配してたんですけども、お昼ご飯も何でしょうね、長野さん普段よりたくさん作ってくださったんですか、なんか足りましたね、みんなお腹いっぱいになりましたね。で本当に主を敬う民には全て必要を備えてくださる、ね、ということを本当に体験したところです。
とにかくね、信じるものがちょろちょろちょろちょろ出てくるとね、空港が明るくなりましたよそんでね、もう笑っちゃったのが、大人から子供までみんなね持ってるんですよ。それで私、あれ頭の中はあれこれどうやって荷物と思ったんですね。で心はね全然通じないんですよ。で頭の中はこの人数どうしようと思ってるんだけど、心は通じないって、その時ふっとね思ったのが、昔ねフォルクスバーゲン、うん、それがどのぐらいの人が入るかっていう実験をしたことがあるの、大昔。金信さん覚えてます？昔あったんですよ。世代が違うんだな、これでバレたかそれでね、すっごい人数が乗ったんですよ、ちっちゃい車から。出てくるわ出てくるわ、ゾロゾロゾロゾロ、それふっと思い出して、あ、そうか、あれよりはこっちが大きいと思って、それで行って、とりあえずもう重ねても何でもいいから乗ろうっていうことで乗ったんですけれど、本当に乗れましたね。で何よりいいのが、小さい子供たちがいやいやって声を出さないということなんです。4歳のチビ、3歳の、さっき何歳って言ったらね、ママは4歳って言ったんだけど、本人に聞いたらちゃっちゃいってああ、いや、それで4歳の子供までが全然静かに、それでね、みんなもう本当にジェントルに車に乗って、そしてゲストルームに行きました。みんな持ってますよ素晴らしかったですよ。こんな体験でなかなかできることじゃないんですけど、ですね、子供たちが騒がないということだけでももう証ですね。うん、証。で、今回恵みを受けに来ましたって言ったんですけど、私が言ったのはね、証をして帰りなさいって言ったんです。子供たちがその場所に行って落ち着いて、その場を満たさない。もう、しっかりとその御言葉に預かったり、知っていれば、それだけでもうすごい大きな恵みだよということで、新たに使命をミッションを一つ挙げたから、明日から本当に楽しみです。今日一部の時間に、賛美をしていただいた、マラナダっていう曲で、なんとなく私誰かが送ってくれたんで、ちょっと覚えてるんですね。マラナダ主イエスよ、 今来てくださいですよね。でちょっとだけ覚えてるんですよ、はあ、素晴らしかったんです子供たちが。であのチビは体で僕ですって本当に素晴らしかったですね。小さい時からこの飛行機に乗って、そしてこの選挙に来るということは素晴らしいことだと思います。よその子供たちが遊園地に行っている時、彼らは親と一緒にね、御言葉を学びに来たんですよね。飛行機に乗ってきたんですよね。そして特別賛美をしてるんですね。すごいじゃないですかね。だから主が本当にあの聖霊の風によって彼らを運んでくださって、なんで彼らをこのようにあの養ってくださるのか私はよくわからない。でも御心があって主ご自身のなされたこの計画の一環であることを本当に信じている間、本当に VIP として、使えようかなと思っています。感謝です。明日から頑張るよ。내일부터힘내。アレルヤ。
今日のメッセージを、いつも、考えるように土曜日に、もう本当に金曜木曜とずっとメッセージ続きですので、手術のメッセージなかなかもう土曜日ぐらいしか、考えられないんですけども、その時にもうすでに、与えられた言葉がこのイザヤ49章20節で、保守者にみんなにもう送っておけばよかったと思ってたんですけども、この20節で、あなたが子を失って後に生まれた子らが再びあなたの耳によ、この場所は私には狭すぎる、私が住めるように場所を空けてもらいたいと。これですね、あの空港でみんなを待ってる時にこの言葉からどうメッセージしようかなと思ってたら、もう、子供たちが来て、でそれでノアの中がもう本当に場所狭いんですね。場所を空けてもらいたいっていう、で本当に嬉しい、悲鳴ですね。嬉しい悲鳴で、この場所は狭すぎる。本当に主がですね、場所を開けてくださって、で、それで主がもっと大きな車、大きな、街道、本当にどうせなら主を、ノアという車にチェンジしてもらう、確かに嬉しいんですけど、どうせなら、バスぐらい買えるぐらいの経済を、そうじゃないんですね。今は本当に、主が一つ一つ、本当に忠実であること、私が備え主だよっていうこと、そして本当に、主が備えてくださるところに喜びが湧き起こりますね。その喜びを楽しみなさいって、というところで、本当に今主からその喜びと楽しみを、させていただいております。
普段だったらこの時間私はもう韓国語を一切使わないんですけれど、今皆さん来てるんでちょっとだけ韓国語を使いたいと思います。여러분들이오시기전에여러분들도기적이지만우리도기적이많았어요여러분들만나게하시는그주님의기적이먼저말씀으로기적이왔습니다본래오늘이말씀이우리가준비한말씀이아니에요근데우리목사님이갑자기받으셨어요이말씀을갑자기받으셔갖고이말씀을전하신다고그렇게말씀을하시길래아니왜갑자기턱도없이항상연결된말씀지난주말씀하고연결이돼서나가는데왜그런말씀이아니고턱도없이이말씀인가그렇게생각을했습니다그랬는데정말하나님께서저희들이지금일본에서태피린학교를시작하려고그래요그랬는데그태피린학교하는데저희들은아이들이필요하잖아요그죠그래서하나님께하나님아이들을보내달라고늘기도했었어요그랬는데하나님이보내주신아이어떤아이를보내주셨냐면행동장애가있는아이를보내주셨어요와서한달도안돼서하나님치료하셨어요저희교회에와서하나님말씀으로하나님의인격이그아이속에들어가게해서그렇게해서이걸조인트를시켰더니그런역사가일어나는데 그걸보면서일본을살리는길이이것밖에없구나그걸깨달았습니다그전부터저는아이들교육에아주관심이많아서하나님아이들을제게붙여주셔서이사회에국가에필요한아이그리고교회와하나님께필요한아이이양쪽을다내가정말잘기를수있도록나를도와달라고그렇게기도를20년넘게해왔어요저는그랬는데하나님께서이테필린이라고하는이큰도구를가르쳐주셔갖고그래서마음에소망이생겼습니다소망이생겨서이제는동경가서이제이학교를열어야되겠다라고생각을하고지금계속기도를하고있는중에이번학기에권창규박사님이오시잖아요마지막날그리고여러분들이군대로왔잖아 하나님께서정말기뻐하시는여호와의군대로여러분들을보내주신것을감사합니다ちょっとだけ説明が必要なんですね。私は教育関係にすごく関心がありまして、もう子供たちをなんとか育てるそのすてを与えてください。その祈りをずっとしてきて、ほぼ20年ぐらいその祈りをしているんですね。なんでそれをお祈りをするようになったかって言ったら、ですね、幼稚園がある教会が多いんですよ、日本。で、幼稚園があるから、お母さん方が一緒に来るんですよ。手術の朝。一緒に来て、私一回だけ日曜学校の先生で行ったことあるんだけど、もうたくさんいる子供が、お母さんもたくさんいる。お母さんたちがね、みんな座って、日曜学校を見守ってるんですね。ベチャベチャ喋ってるんですよ。他の人と。そんで、子供たちの霊的な養い全然聞いてない。で、それ見てね、私びっくりしまして、いや、これ大変だと思ったから、もうその日、ちょっと、私一回きりの先生だったんで、ピンチいたの。一回きりだから言いたいこと全部言っちゃおう。と思ってメッセージしました。祈りについてメッセージをして、特にあなたみたいな小さい子供たちがお祈りをすると、イエス様聞くんだよって。で、お祈りをしたんですね。奇跡が起きたんです。お父さんは、すごいエリート。お母さんはスチュアーディス。その子供は、末子がその日曜学校に来ていたんですけど、お父さんお母さんが、もう今離婚する寸前。で、子供はうすうすわかるわけなんですよ。そしたら子供が、この朝の食卓のところで、私が言ったことを思い出して、うちのお父さんとお母さんが仲良くなりますようにって祈っちゃったんですよ。そしたら、そのお母さん救われたの。それで、その子供が後に見たらね、うちの長男と同じ、クラス。小学校で同じクラスになって。で、名前マリアって言うんですよ。って聞きました、私。なんで、マリアってつけたんですかって、ヨセフのマリアですかって言ったら、いいえって。駅を歌ったマリアですって。なんとかマリア。竹内マリア。そう。駅を歌った竹内マリアです。って言ったので、ちょっとがっかり。でもね、それがそのおかげさまで、お母様、救われまして、そして離婚も解消されまして、そして、ある教会の、役員さんをやっている、そういう状況なんですね。子供たち、本当に希望があるんですよ。この子たち。大人を変えるのはね、なかなか難しい。大人はなんで変えられないかって言ったらね、嫌な癖して嫌な顔しないんです。ね。可愛い系が嫌な癖して私に嫌な顔しないで、こんにちはって言うんですよ。だからこれはね、もう本当にまともにぶつかり合い、 できないんですよ。でも子供はね、直球を投げてくるから、直球を投げてくるからすごいやりやすい。だから子供がどんなに良くないと言っても、大人の悪いのに比べたら話にならないくらい子供は天使ですよ。今回あの子供たちを見ました。そしたらね、本当コラン通りおとなしいということなんですね。だから第1段階目は今できているんですよ。そしてさっき私が賛美をするときに口移しをあっちでやった。そしたらね、私の口をずっと見て、できるだけ耳で聞いて口の形を真似てやってるんですよ。ということはこの子たちはもう手ピリもする準備がもうできてる。だからこれからのうちっていうのは、お母さん方と蔡先生がしっかりやっていけば、絶対もう本当に素晴らしいこの手ピリング組として主が栄光を受け取ってくださることを感謝いたします。やる気があるから。今回コンチャンギュ先生いらっしゃいます、ね、そして彼らについて先生がまた見て、まあ、いろんな手助けをしてくださるんじゃないかなと思いますね。5日間私たちと一緒にあの勉強したり恵みを受けたりということが続き、そして主の皆が崇められると思いますけど、本当にこの子たちを通して良い証の時が与えられたらと思いますね。そして今度向こうでもちょっとあの特別賛美をしていただこうかなと。もう素晴らしい、本当に主にあって感謝です。
で明日からの講演ね、キム・ヒョンジュン博士がその講演大学において、講演博士、ね、メシアニック獣の、そしてなおかつ大祭司の147代目の子孫、ね、大祭司アロンの子孫、直系の子孫である講演博士からちょくちょく、ね、じきじきに学んで、でそしてこのヘブライ思考ですね、ヘブライ思考はすなわち御言葉中心です、ね、人間中心ではなく御言葉が中心、神中心です。その考え方でもってこの聖書を、ね、そのまんま取り入れる、ね、要するにそのまんま暗唱する、暗記するんですね、テピリン。でこの、ね、テピリン教育を、この、ね、アジアの方で広めていったのが、ね、明日から教鞭を取られるキム・ヒョンジョン博士ですけども、そのキム先生、ね、もう20年前からでしたか、ね、もうこのテピリンのことについてヘブライ思考に基づくこのテピリン教育、御言葉教育、まだね、聖書が記された当時はこれが生き生きとしておりました、ね、旧約時代はもちろんのこと、ね、バビロン捕囚以降この御言葉教育が、なければ、御言葉がなければ滅びる、ね、その危機感のもとで、ね、あのエズラがそれを提唱し、それ以来ずっと御言葉をそのまま暗唱することが、旧約の時代起こり、そして新約聖書の当時もちょうどそのヘブライ思考によってこの新約聖書が、ね、パウロやペテロや、ね、彼によってユダヤ人によって記されましたから、当時の礼拝においてはですから、ね、御言葉そのまま宣言、ね、そして御言葉暗唱がしっかりと根付いていたんですけども、しかし後に、ね、その彼らが、ね、やがて死んでその次の世代になったぐらいから、ね、ヘレニズム文化ですね、ギリシア思考が入り込んで、そして物事を知識で、ね、哲学で、それで解いていこう、そういうことでこの神の言葉さえもその人間中心の考えによって毒されてしまって、それ以降、まあ、この御言葉そのまんま教育、ね、ヘブライ思考が廃れてしまった。でそれを復興させるというのが、ね、要するにこの講演大学、ね、キム・ヒョンジュン博士が今世界中を飛び回ってしていることなんです。
皆さんもあの体験したことがあると思うんですけれど、いろんなあのメッセージを聞くじゃないですか。聞きよかったんですよね。でも振り向きざまに忘れてしまうんですよ。人間の言葉というのは私たちをつなぎ止める力がない。人間の言葉には私たちをつなぎ止める力がないんです。人間の言葉はなんでつなぎ止められないかっつったら、収まりがないから。人間の言葉には正解がないから。収まりがないこの言葉は人をつなぎ止めることができないんですね。このね、証拠があるんですよ。 イエス様の時に十二弟子が捕らえ、そしてこの人たちがイエス様からね、新しい新約についての希望をいただいて、そして行って教えた時に、一代目の人々はみんなその通りのことを読むだけで礼拝が守られたんですよ。主をあがめ、褒めたたえ、そして手紙形式で来たものを読むということだけで、この信仰のこの共同体としてのそのね、体をこの維持し続けることができたということなんだけど、イエス様の弟子たちが殉教されて、そして後の時代になっちゃうと、この後の時代のこの福音を預かっている人たちが誰かって言ったら、その時代のエリートと言われていたね、ギリシャ語が喋れる人だった。そしてこのギリシャ語を喋っている人たちがあんまりにも短い間この福音に接して、そして自分が理解した言葉、これを持って人を理解しようと思ったら、このイザヤって言えばいいものを、このイザヤがわからないと思ってるから、イザヤに対してイザヤはこうで、イザヤはあーで、イザヤはあーでって説明をたくさんしたところでイザヤを言ったんですよ。だから説明がもう多くなった、そしてイザヤはもうちょっと追いやられた形になってしまった。その福音に預かるようになって、その福音が全世界にどんどんどんどん出てきて、それが私たちに伝わってきた。だからこの御言葉と言えとも、本当にこのたくさんの説明が加わってしまった、言語からしてみればそうですよね。それゆえかえって私たちがあんまりわからなくなっちゃった。主はアブラハムが信じたことをね、義とされた。そして信じたっていうところにアーメンという言葉がある。そうすれば、あ、信じたっていう時にアーメンすればいいんだ、そうすれば義とされるんだ、簡単じゃない。なのに主はアブラハムが信じたことを義とされたって言ったから、なんかおかしくなっちゃって、だからこれが今私たちを難しくしてしまったこの福音のこの実態なんですね。なんでテピリン教育が必要かって言ったら、テピリン教育っていうのは一点一角も間違えずにその通り覚えるじゃない、ね、私に近づいてこれを聞けって言ったら、これを私にって私って言った人はイエス様だよ、近づいてっていうのはイエス様に近づけって言ってるんだよ、ね、そしてこれを聞けっていうのはイエス様がこれから言ってる言葉を聞けって言ってるんだよって。だからもう本当に説明がたくさんついてしまう、じゃないと理解ができない、そういう状況の中にいたんですね。でもこのテピリンをすることによってどうなるかって言ったら、説明帳で今までメッセージを聞いてて、そしてこう恵みを蓄えていたということがさよならなんです。イエス様が直接言ってくださった言葉を一点一角も間違えずにそのまんま宣言する、そして宣言していくうちに、わからなかった言葉が言っている言葉、その意味がわかるようになる。皆さんもそうだったでしょ、一番最初わからなかった、でも宣言していくうちに、ああこれこういう言葉なんだっていうのがわかったでしょ。宣言したら、宣言したものを主が受け取ってくださって、そして主ご自身の人格を私たちが宣言した分、私たちに教えてくださり、私たちに宿ってくださる、それで私たちが分かる。宣言すれば宣言するほどイエス様と一対一のこの人格が進んでいく、これがテピリン教育なんですね。
じゃあこの終わりの時代、ね、この東の地域、ね、 アジア、日本、韓国、中国、この3国に特にこの御言葉教育を今、ね、施そうと、かつて途絶えていたそのテフィリン教育、ね、御言葉中心の教育、子供に、ね、もうシェマイスラエル、子供たちを、ね、聞きなさい、主の言葉をその通り、ね、昼も夜も口ずさみなさい、これに立ち返らせようとしておられることを、ね、本当に見るんですけども、でこのイザヤの49章ですね、まず、ね、この一節は、島々よ私に聞け、遠い国々の民よ耳を傾けよ、ね、本当に島国日本人はこれに耳を傾けるべきですね。遠いね、もうイスラエルから見れば遠い遠い東の国です、島々の国です、ね、主は生まれる前から私を召し、母の胎内にいる時から私の名を呼ばれた、ね、本当に主のしもべが主の言葉を伝えるものとして、そして、ね、もう主の言葉を宣言していくんですけども、この3節に、ね、そして私に仰せられた、あなたは私のしもべイスラエル、私はあなたのうちに私の栄光を表す、アメン、ね、あなたは私のしもべイスラエルだ、ね、このイスラエル、確かに、ね、イスラエルという国はありますけれども、しかし、ね、ガラテヤの6章16節においては、この、ね、新しい創造という基準によって歩む人が、すなわち神のエルサレムだ、ね、神のイスラエルだ、そういう記述があります。ですからこの新しい創造にあって歩む私たちこそ霊的イスラエルなんですね。この、ね、私たちもですから遠い国々に行って福音を伝える、ね、主のしもべとして神のイスラエルとしてのその役割がありますけれども、しかしこの、ね、イザヤ書の49章のこのしもべと呼ばれた人、ね、ちょっとマイナス思考なんです、ね、ちょっと気が弱いんですね。4節見ますと、しかし私は言った、私は無駄な骨折りをしていたずらに虚しく私の力を果たした、使い果たした、それでも私の正しい訴えは主と共にあり、私の報酬は私の神と共にある、ね、本当にこのしもべと呼ばれている人、いたずらに、ね、主のしもべとして、主の働き人として若い頃は、ね、燃え立っていた、ね、もう心の中に、来るものはあれもやったこれもやった、主の、ね、ために良いと思われることは全て、ね、やったけれども何の実りもない、ね、力を使い果たした、若さを使い果たした、無駄な骨折りをしていたずらに虚しく力を使い果たしてしまった、そういう言葉が、ね、この4節から聞こえるんです。けれども主はそんな、ね、彼に対して、もう母の胎内にいる時から、ね、あなたはしもべとして作られた、ただあなたが私のしもべとなって、そのイスラエルの、ね、とどめられている人々を帰らせるのみならず、私はあなたを諸国民の民の光として地の果てにまで私の救いをもたらすものとする、この6節にしもべの使命が書いてありますね。主のしもべとしての使命、それはイスラエルにとどめられている者たちを帰らせるだけではない、要するに今の、ね、イスラエルの人々まだなおとどめられております。イエスを信じるということにおいてとどめられておりますけど、その彼らを立ち返らせるのみならず、諸国の民の光として地の果てにまで私の救いをもたらすものとする、これが主のしもべのその使命です。イスラエル民族、これ守ってないですね。ユダヤ民族が、ね、全世界に出ていてユダヤ教を広めるなんてことを彼らはしないんです、ね、異邦人にが救いに入るってちょっと気に食わないんですね彼らは。けれどもイエス様にあって私たちはこの御言葉を全世界と届けるものとなっていきました、ね、そのようにして主ご自身に、ね、選ばれた、ね、というところなんですけど、しかしそれでも14節になると、しかしシオンは言った、主は私を見捨てた、主は私を忘れられたと、ね、もう主がもうこれでもかっていうぐらいに、ね、このしもべに対して慰めの言葉をかけてます、ね、恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助けた、囚われ人にあって、ね、いでよって言った。さらに、ね、この12節では、見よ、ある者は遠くから来る、 またあるものは北から西から、またあるものはシニムの地から来るって順位説があります。で、このシニムの地、これですね、要するにシナ、中国です。中国のみならず、この遠い東の国々のことを、ね、指している、キム先生は言っておりました。キム先生ですね、中国の方にもよく、行かれるんですけども、この中国の、カイポン、韓国の言葉ではカイポン、日本語では、ね、カイフーという、河南省の、北京の近く、先生言っておりましたけども、そこにですね、ユダヤ人たちのコミュニティがあった。ただし、そのユダヤ人、外見が全くの中国人なんですね。全くの黄色人種のアジア人。だけれども、2000年間、このトーラーがずっと引き継がれて、でそれで、ね、御言葉教育がずっとなされて、ヘブライ語も、ね、知っていて、で、ただし、毛沢東の文化革命の時に、ね、もう毛沢東が、そのヘブライ語を、ね受け継がせることを禁じたために、ねそれで、それが今、それがなされていない。ただし、その、お父さんお母さんの代は、ヘブライ語の勉強もしていたよっていう、そういうコミュニティの中にね、キム先生、交わりを持った、ということを、このイザヤ書の、時に言っておりました。本当に東の地の方にも、このユダヤ人が行って、そして、実際に、この御言葉教育をずっと淡々と中国の地で、もう外見は中国人と全く同じになるけれども、しっかりとその御言葉教育だけはずっと生き残り続けていた。本当に木村先生も、ね、驚いていたそうです。で、この遠く、ね、東の地に至るまでこの神の言葉が届けられている。で、それであなた方はしもべとなって全世界地の果てまで私のしもべとして生きなさい。けれども、このしもべと呼ばれている人は、ね、徹底的にもう弱気なんですね。もう十八節で、主は私を見捨てた、主は私を忘れた、そういうふうに言っております。なぜ彼らはこんなに固くなまでに主は私を忘れたって言うんでしょうか。それは、ね、この彼ら確かに御言葉教育を受けてきました。確かに教会に通っているような、ね、そういった霊的な、生活はしているでしょう。けれども、彼らの思っているようなこと続きではなく、むしろ、ね、彼にとって悪いこと続きに見えるんですね。なんで教会に通っていて、私にこんな悪いことが起こるんだ。なんで、ね、御言葉を聞いている、のに、けれども神のためなのに、こんな悪いことをしているのか。そうだ、主は忘れたに違いない、私のことなんか見ていないんじゃないか、ね、そういうふうに思うかもしれない。じゃあなんでそういうことが起こるのか。これですね、本人自身の中に問題があるからですね。自分自身の中に、ね、本当に主が、ね、右に行きなさい、ね、主にこれこれのことをしなさい、しっかりと礼拝生活を守りなさい、言われ続けているんですけども、しかし、ああいいことを聞きました。で、それで家に帰ってみたら全然主の言葉に聞かない生活を続けている。それだったら御言葉の祝福は得ることはできません。
要するにですね、主が東京行けって言った時に、その、メッセージの中で東京行けっていうことですっごい心が驚いた。そして、あ、私東京行くべきだと思ったんですよ。お家に帰ったらね、リンリンリンリンって電話がかかってくるんですね。そしたら東京ではなく箱根の方から、ね、オファーがある。そしたら、あれ、私さっき聞いたの東京だったんだけど、今リンリンは箱根だから行くっていうことは同じだから、だからやっぱ箱根なんだつって箱根行っちゃうんですよ。これが今まで私たちがやってきたこと。だからお祈りをした時に答えが来た時、その答えそのものが与えられた御言葉とぴったし一致しているのかどうかということを確認せずに、惑わすものがスーッと来た時にね、そのちょうど何割かがね合ってる、そして何割かが合ってない、そういう状況で、あ、この何割か合ってるからこれいいんだよねということで、私たちはすぐ妥協してしまう。 それで失敗して、これが今まで私たちがやってきたことで、今日の聖書を見てると、この聖書の中にもね、この類の人たちがいるわけなんですよ。一生懸命働いて、そして一生懸命主の働きをする、働きはしているもののね、身勝手な働きをするからね、疲れるわけなんですよ。疲れて、そして、ああ主は私のね祈りを聞いてくれない、私なんか一度も主は顧みてくださったことないということでね、自分が一度も主の言葉を完璧に聞いたことがないということではなくて、一度も主が私のことを顧みてくださったことがないということでも、この結論が出てるんですよ。だから主がどんなに行け行け行けって言っても、いや行けって言ったらね、今まで失敗しましたよって、東京行けって言った時にね、箱根行って失敗したのは自分でしょ、なのに行け行けってね言ったら、私は失敗しましたよって、東京ではなく箱根、身勝手なところに行って失敗したの自分がしたのに、なのになんて言うかって言ったらね、主が行けって私ははいつっていたら失敗しましたよ。これをずっと長い間やってる人なんですよ。これをずっと長い間やってる人というのは、主がねどんなに良い言葉を言ってあげても最後まで聞かない。これがね今日もすっごく事細かく出てきます。
で結局彼らね、バビロン捕囚という浮き目に遭いました、ね、それはずっと言っても聞かない、ね、主から言われても聞かない、悔い改めない、立ち返らないを続けてきたからですね。でそれで結局彼らの、ね、もう住んでる家は廃墟とかし、敵からせっかくブドウの種を植えても、ブドウの実を食べるのは、ね、外国人だけ、自分たちは植えた本人なのに奪われて食べられない、植えてないものが攻めてきて食べてしまう、子供たちはチリチリバラバラにされてしまって、ね、もうどこに行ったのかわからないような、ね、そういう状況、ね、本当に私たちも御言葉教育ではない、ね、神さんの言葉通りではないことをし続けたならば、もう子供たちが、ね、もう家の中にいるにもかかわらず、その心はチリチリバラバラになってしまって、ね、何も言うことを聞いてくれない、ね、もう本当に、混乱された状況になってしまう、ね、そういうことがあります。そういうことが続くと思うんです。主は私を見捨てた、私は若い時の力を、ね、無駄に使ってしまった、でも神様は、ね、この14節でそういう、マイナスなことを言ってるにもかかわらず、この15節16節で主はさらに、慰められます、ね、15節で、女が自分の血の身子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。アメン。
これすごいんですよ。どういうことかって言ったらね、女というのは特に生まれたての子供を忘れるっていうことはないと思ってるでしょ。嘘だよ。忘れるよ。ね。テレビ見て、ドラマ見て夢中になって忘れるよ。で、この忘れて、子を産んだ女が子供を忘れているときに、神様が恵みとしてね、一つ女に与えてるんですよ。おっぱいが張ってくるの。どんどんどんどん。張ってくるから、テレビ見て夢中になってたんだけど、おっぱいが張ってくるから、だから、ああ、おっぱい飲まさなきゃ。本当に私ね、この見言葉見ながら、本当だ、そうだ、と思いましたもん。女は自分が産んだ子供を忘れることあります。それも私の体験上結構しょっちゅうですということですけど、体のこの仕組みの中に、命の仕組みの中に、神様が子供を絶対忘れない、その仕組みを与えてくださって、そしてこうおっぱいがどんどんどんどん張ってきて、そして早くおっぱいあげに行け行け行けということによって、子供を忘れてた女が、ああおっぱいあげなくちゃって立つわけなんです。 主のなさる技ってすごいなと思いました。本当にすごいですよ。もうどこまでも憐れみ、どこまでも恵み、それでももう一括にもそれを貫いているということが本当にわかりますね。
結構母の愛は強いものだと思うんですけども、けど主の愛はもっと強いんですね。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。でどれほど忘れないということを保証をつけてくださったか、それがこの16節です。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。手のひらにあなたを刻んだ、ね、そうまで主は、ね、言ってくださるんです。手のひらに刻む、ね、要するにもうイエス様はですね、十字架の上で、イエス様は十字架の上の釘によって手のひらは刻みつけられてしまいました。そのイエス様のあの十字架の釘の中に皆さんも、ね、刻み込まれた、ね、口語訳で彫り込まれたと書いてあります。皆さんがイエス様の手に彫り込まれてるんです。皆さんは、ね、これを、ね、信じられるでしょうか。信じる者のものに救いはなっていくんです。
アーメン。要するにですね、イエス様のこの手に私と皆さんは刻まれているんですよ。刻まれているということを十字架の身元に置いて、私たちが私の罪がイエス様にあってこの手に刻まれているということを信じて、このイエス様を私たちの主にした時に、イエス様が全部完成した私に対する救いの技、それを保証書としてイエス様を信じて、イエス様を救い主として告白して、十字架の身元に置いて、私の罪のゆえにあなたがこのようになり、そして私はあなたに刻まれていますということを私たちが告白した時に、主はご自身が自分の御手に刻んでくださった私たちに対するこの救い、そして許し、その保証を与えてくださるんですね。それが十字架の身元において神の義と愛が出会う、ね、神は義なる方だから、罪人を絶対に死ぬって言ったんですよ。罪人が死ぬって言ったんですよ。でもイエス様は罪人じゃない、でも罪人の頭になって死んだんです。このイエス様に自分が刻まれたということをしっかりと信じて、そして昨日私が犯した罪もイエス様許してください、もうその罪に戻ること私は願いません、私を罪から離れたものとしてください、イエス様助けてください、そうした時に私が犯した罪、告白した罪は名義変更されるんです。で、名義変更されたと同時に許されたというね、赤いこの保証書が与えられている。この保証書が与えられているということ、これとイエス様のこの手の傷というのはものすごく関係があるんですね。なんで私たちがこの人間生活をやっていながら困難を覚えているかといったら、罪を犯した分だけ悪魔サタンが私たちをつつぎに来るからです。その時罪が許されると、罪許されたという保証書として私たちは血潮によって清められている。そうすると悪魔サタンははっきりとしたその意識があるものに対して今度つつぎをすることができないんです。だからシトバウルはイエスの御名によって、ね、祈った時、彼自身が罪人の中で頭って言ったでしょ、罪人の中で頭って言ったでしょ、そして罪をもう本当に弟子たちの中で一番告白してる。だから彼自身がね、なんか災いがあったとしてもそれが全部栄光化していく、 そして主の御名が崇められたということなんですね。だから十字架の許しと自分が許されたというこの保証書、これを全くにして持って、そして昨日私が何々をした罪は悔いたゆえに許していただいて、そして十字架の血潮よって今保証書を得ている。イエス様感謝します。これ宣言するんですよ。今日宣言するんですよ。そうすると私が犯した罪、それをね、首玉掴むように掴んで災いをもたらしてきた今までのものは私に何にもできなくなっちゃう。これが今手の傷跡、そして神の木と愛が実ったこと、血潮、これが確信を持って告白されたとき、許しによる幸い、災いの終わり、これを体験することができます。
ですからイエス様が十字架につけられたあの場面の、その十字架に釘が打ち込まれた、そこに私たちもいた、ね、その打ち込まれた釘が、ね、私たちのように、そしてイエス様の手の中に私たちが刻みつけられた。ですからね、絵画とかで、ね、十字架の場面が出てくるときに、あ、この手の中に私も刻みつけられたんだ、ね、そのことを覚えるべきです。でこの彼らは、主は私を見捨てた、ね、いやいやいや、たとえ母親が子供を忘れるようなことさえが あったとしても、主は決して忘れない。そして、ね、私たちはその主の手に刻まれているのだ。そしてこの傷は永遠です、ね、記事録見ますと、ほふられたと見える子羊が天国の情景で出てきましたね。そうです、ほふられたと見える子羊、永遠にその傷は残ってるんです。そしてその傷の中に私たちが永遠に残ってるということは、私たちも、ね、信仰によってこのお方を信じるならば、その永遠が私たちのものとなり、私たちはその主の手の内にあるということ、これも信仰によって実体として獲得することができるんです。さらにこの17節からも見ていきますと、本当に慰められます。あなたの子供たちは急いで来る。あなたを滅ぼし、あなたを廃墟とした者はあなたのところから出て行く。目を上げて辺りを見回せ。彼らは皆集まってあなたのところに来る。私は生きている。主の御告げ、あなたは必ず彼らを皆飾り物として身につけ、花嫁のように彼らを帯に結ぶ。アメン。さらなる、ね、その主の約束です。あなたは、ね、皆、ね、飾り物として花嫁の帯のように結びつけられるな。でこの花嫁の帯、これですね、当時の花嫁としては決してこれを手放してはならない必需品でした、ね、今、ね、結婚式においてその花嫁衣装を、ね、着忘れて結婚に出る花嫁なんてまずいないですね。ちょっとジーパンの姿で花嫁が出てきて、あの花嫁衣装を忘れてきちゃいましたって、そんな花嫁、まあ、歴史上いるかいないかわからないです。いないですね、まずは、ね、花嫁が自分の花嫁衣装を忘れることなんてないと同じように、ね、この帯、飾り帯なんですけども、でこの飾り帯にはですね、あのいろいろな高価な宝石がはめ込まれて縫い込まれておりました。そして本当にキラキラしてるんですね。それを花嫁は、自分自身に、ね、結んで結びつけていたんですけども、主は彼らの子供たちを集めて花嫁の帯のように、ね、彼女らに飾りとして飾りつけてくださる、そういうふうに言っております。でこの子供たち、実は不思議なんですね、まあ、どう不思議であるのか、これ20節21節読みますとそうなんですけども、あなたが子を失って後に生まれた子らが再びあなたの耳にいよう。この場所は私には狭すぎる。私が住めるように場所を空けてもらいたいと。 ね、子供たちが増え広がっていく様がありますね。もう子供に死なれた、ね、馬爪であるね、そういう女性がいつの間にかね、子供がたくさん増えてるんですね。で、二十節、その時あなたは心の中で言おう、誰が私に子供のたちを産んでくれたのだろう。私は子に死なれた女、馬爪、亡命のささいものであったのに、誰が子供のたちを育てたのだろう。見よ、私はただ一人残されていたのに、子供のたちはどこから来たのだろう。アメン、ね、一体この子供たちどこから来たんでしょうね。本人覚えてないんです。いつ産んだのか、いつ育てたのか、いずれも記憶にございませんなんですね。この子供たち一体いつの間にどこから、一体誰が産んだのか、一体どういうことでしょうね。その鍵は54章の方にあります。イザヤ書の54章において、ね、不妊の女が、ね、出てくるんですけども、イザヤ書の54章の一節、子を産まない不妊の女よ、喜び歌え、産みの苦しみを知らない女よ、喜びの歌声を上げて叫べ。夫に捨てられた女の子供は夫のある女の子供よりも多いからだと主は仰せられる。アメン。本当に聖書は逆転劇に満ちております。子を産まない不妊の女が、ね、用いられる場面が聖書にたくさんあるんですね。しかもね、夫に捨てられた女の子供も、夫に守ってもらえない、養ってもらえない、そういう女の子供は、普通に結婚して、普通に離婚せずに、健全に夫婦関係を持っているような、そういう子供よりも多いからだ。本当に聖書はそのような逆転劇に満ちております。一体どうしてこういうことが起こるのか。ここがですね、人が主と共に歩んでいるのかどうか、そこが肝心になってくるところです。で、この不妊の女に対して、ね、主は、ね、喜びなさい。あなたから出る子供たちは普通に生まれた子供たちよりも、もっと尊い、もっと、ね、キラキラ輝いた、もっと美しい、もっと、ね、この時代にとって本当に要となるような、そういう立派な子供になる、そういうことで、ね、聖書を見せております。この11節から13節のところをお見せしますけれども、ここはちなみに冒頭で宣言した御言葉です。イザヤ書の54章の11節から13節、苦しめられもてあそばれて慰められなかった女よ、見よ、私はあなたの石をアンチモニーで覆い、サファイアであなたのもといを定め、あなたの塔をルビーにし、あなたの門を紅玉にし、あなたの境をすべて宝石にする。あなたの子供たちは皆主の教えを受け、あなたの子供たちには豊かな平安がある。アメン。いろいろな高価な宝石が出てきました。サファイア、アンチモニー、ルビー、紅玉、それらのものであなたを飾らせると。まさしく先ほどのイザヤ49章に出てきましたね、飾り帯のように、花嫁を飾り帯で、ね、飾ってあげるように、本当に主はですね、このような宝石のようなキラキラした子供たちをあなたに飾り物として与える。そして特に重要なのはこの13節です。あなたの子供たちは皆主の教えを受け、あなたの子供たちには豊かな平安がある。アメン。ですから御言葉によって教育を受ける子供たちです。もし、ね、人を御言葉によって養うならば、本来の、ね、生まれた肉の子供よりも、ね、さらに優れた親子関係になることがあります。で、例えば使徒パウロ、彼結婚しておりませんでしたから、ね、子供は当然おりませんでした。けれども使徒パウロにはの手紙を見ると、私の愛する子よ、ね、そういう言葉が出てきますね。なんで結婚してないのに 子供よ、ね、テモテに対して愛する私の子よって呼びかけてますけども、要するに御言葉によって霊的な養いを受けた、ね、御言葉によって御言葉を伝授して宣教してそして救われたであるならば、救われた方の人は御言葉を伝えた人が霊的な親になるんですね。そして御言葉によって教育をした、でそれでその教育された御言葉によって養われた人は御言葉を教育した人が育て親になりますね。この御言葉による親子関係、これは実はイエス様があの十字架上で定められました。でイエス様の十字架の場面においてヨハネがおりました。イエス様の母マリアがおりました。イエス様の母マリアはイエス様と血縁関係にありますけれども、イエス様は十字架上で定められたのは、ね、ヨハネに対して、ね、ヨハネあなたの母がそこにいますって。そしてマリアに対して、母マリアに対しては、女よそこにあなたの子供がおりますって。こうしてその時以来この二人は親子関係に入ったんです。主が定められた。本当に私たちも御言葉によって親子関係になり、兄弟姉妹関係になることができるんです。そしてその絆は血よりも濃いんです。本当にね、母親がお腹を痛めて産んだ子供、その親子関係よりも御言葉によって、ね、バインドされた、紐付けられたその親子関係の方が強いんですね。永遠の命があるからです。そしてそれは何よりも主が定められたからです。教会というところはまさに大きな家族です。ちょっと言葉が違う、人種も違う人はいるかもしれませんけれども、みんなイエス様にあって一つ家族になることができるんです。本当に、ね、世の中のある人が突然ポンってこの教会の中に入ってきたら、ね、この状況を見て不思議に思うでしょうね。なんで国籍も違う、なんで昨日日本に着いたばかりの日本語もわからないような韓国人が一緒に家族のようになって今こうして一つになってるんだろう。本当にわからないでしょうね。イエス様が、ね、絆となってくださっているからです。イエス様が、ね、結びの帯として、ね、皆さんをこうして一つに束ねているから、ね、イエス様があの十字架の上で家族関係をその定めてくださったから、だから、ね、このような不思議な、ね、世の中の人が見れば不思議な、ね、関係になるんですね。でここにおいて主は、ね、主の教えを受け、ね、御言葉教育、これがとても、ね、大事なんです。この御言葉教育によって、ね、子供たちは本当に宝石のような子供たちになる。ですから、ね、もし、ね、お腹を痛めて産んだ、ね、子供赤ちゃんに対して御言葉教育をすれば本当に嬉しいですね。その子供が本当に神の子供のような、本当に態度においても立ち振る舞いにおいても外見においても本当に神の子供だって、ね、そういうことになるわけですからね。でこの聖書は本当に、ね、生みの苦しみを知らない女よ、もう馬爪、日本語ではね、新科学では馬爪、ひらがなで書いてあるんですけども、これ漢字で書くと石女なんですね。石女と書いて馬爪と言いますけども、要するに馬、なかなか生まれない、ことですけども、しかし、いかにですね、石、馬爪であったとしても、この御言葉教育をするならば、その生まれてくる子供、ね、お腹を痛めたにしても、痛めないでにしても、霊的に産んだ子供は、宝石のような、宝の石と書きますね。馬爪は宝石を生み出すんです。この御言葉によってです。御言葉教育によって、いかに、ね、子供が生まれなかった、ね、結婚をいかにもして、いかにね、してなかったパウロであったとしても、本当に多くの宝石のような輝く霊的子供たちをたくさん産んでいきました。御言葉によってです。福音伝授によってです。ね、パウロは、ね、そのようにしていきました。聖書の中において、ね、この生まれなかった、ね、子供をなかなか産むこともできなかった、ね、そういう女性はたくさん出てきますね。例えばハンナはそうでした、ね、サムエルを産んだハンナはもともとなかなか子供が生まれませんでした、ね、もうすぐ ちなみに来週からアドベントが始まるんですけど、ね、アドベントでよく語られるエリザベスもそうでしたね。エリザベスも不妊の女で、ね、ようやく老年になって生まれた。そして最も、ね、聖書で重要なのは、ね、サラがそうでしたね。アブラハムの妻サラ。サラはなんとね、90歳までずっと子供が生まれなかった。90歳にして子供が生まれた。これもまた、ね、すごいんですけども、サラは多くの国々の母、多くの王たちの母となりました。このサラ、彼女は不妊の女でした。なんで彼女たち、ね、そのまま普通に子供が生まれないで、この不妊の女という、ね、そのレッテルがずっと長らく貼られ続けていなければならなかったんでしょうね。この期間が重要なんです、ね、ずっと子供が産めなかったという、ね、普通の人は普通に子供を産んで、ね、孫も産んで、ね、なのに自分だけ生まれないという、ね、この期間の時にその彼女たちはどうしたか。彼女たち主に向かいました。主に向かって祈りを捧げました。そして、ね、自分の子供を主をあなたにお捧げしますというこの重要な祈りに至ったんです。サムエルを産んだ母、ね、ハンナはもし私に男の子が生まれましたらその子の一生主をあなたにお捧げしますと、ね、言いました。そして捧げられた子供サムエルが、ね、もうその子主に捧げられているわけですから主が存分に用いることができる器となったんです。でそれでサムエルその当時の世界を、ね、覆いました。不信仰な世界、不信仰な世代に対して本当にリバイバルを起こしましたね。バプテスマのヨハネを産んだ、ね、母エリザベスもそうでした。本当に自分の子供、ね、もしようやく生まれたら、ね、父親ザカリアの名前、ね、その当時の風習に従ってザカリアも、ね、自分の名前をこのようやっと生まれた子供につけなかったことでしょうけれども、子供を主にお捧げしたんです。だから御使いから言われた通りにヨハネという名前をつけたんですね。サラの産んだイサク、ね、捧げられましたね。捧げられたから、だからこのイスラエル民族は神に捧げられた民族、ね、神の民と、ね、呼ばれるようになったんです。ですから子供を主にお捧げするということ、御言葉であられるキリストにお委ねするということ、子供を御言葉にお委ねする。ですから子供に御言葉教育を施して、その子供の中に、ね、覚え込ませた御言葉が子供自身を養うようになる。これが、ね、御言葉教育のその真髄です。親がですね、私に子供が生まれたら、よし、ね、これこれ教育を施して、ね、ピアノを習わせて、ね、法律を学ばせて、ね、それで、ね、将来弁護士にしようということで、ね、その子供が育った暁には、ね、私が育てた子供はどうだ、こんなに素晴らしいんだよ、そういう未来をですね、川山用して、でそれで子供にあれやこれや、ね、強制していくと、子供は本当に息苦しくなってしまって、親の思う通りに育たないことが、ね、多々あります。親のその良かれ、親のその神様に捧げない自分のもの、子供は自分のもの、自分の好き勝手に支配できるものとして扱うならば、子供は本当にその親の思う通りには、ね、いかないものです。苦しむんです。けれども、御言葉にお委ねするならば、子供の中、子供にしっかりと御言葉を覚え込ませて、御言葉をチェピリにさせて、そして、その子供の口から出てくる御言葉によって子供を養うなら、この、ね、イザヤ書の49章のような、この子たち、ね、一体私いつ産んだのかしら、ね、私、一体誰がこの子を育てたのかしら、ね、本当に不思議があるほどに、もう全くもって自分の思い描いたような、ね、子供じゃなくなるんですね。素晴らしい栄光の神の子供になっていくんです。なぜ、育てたのは親ではありません。親としては、ね、育てた記憶がそもそもないんです。一体誰が、ね、産んだかって、そういう記憶もない。御言葉がその子を産み、 御言葉がその子を育てて、それで本当に宝石のようなキラキラした子供になっていくんです。でこの間韓国視察した、ね、皆さんは見ましたね。テピリン教育されている子供たちが本当にもうキラキラした宝石のようね、一体誰が産んだんだろう、誰が育てたんだろうって思うほどです。御言葉が、ね、その子供一人一人のうちに刻み込まれた御言葉がその子たちを育てた。だから親としては、ね、記憶がないんですね。一体いつの間にかこの素晴らしい子たちになったんだろうか。このイザヤ書の49章のこの御言葉が、ね、実体化していくんです。ですから、ね、親の流儀、ね、親が子供に、ね、あれしちゃダメ、ね、これをしなさい、ね、もし心にいる子供の中でちょっと親のその言葉本当に嫌だな、親が言うことはわかる、ね、親が言いそうなことももう前もってわかるんだけど、でもそれをするのが嫌だから、ね、やらないんだよって、ね、それに思う子供がおりましたら、どうか皆さん御言葉を覚えてください、ね、お父さんお母さんに、ね、ちょっと1ヶ月間御言葉を覚えるから、ね、ちょっとね、信玄の、ね、十章を覚えたら、ね、その、ね、私たちを見てよ、ね、そういうふうにちょっと試してみてください。信玄十章を覚えたらですね、親が必ず言うんです。この子誰が産んだのかしら、ね、この子誰が育てたのかしら、ね、それほどまでにですね、親の目をあっと驚かせる子供になることができるんです、ね、ぜひ試してみてください。信玄31章まで全部覚えて、ね、英語で暗記したならばハーバードという大学に入ることができます、ね、もう IQ が、ね、すごい高くなるんですね。御言葉教育によってユダヤ人たちはあんなに天才になりました、ね、ですから皆さんも、ね、この御言葉、聖書の言葉、神の言葉、この世界を作った神の言葉によって親しこまれていくならば、皆さんも天才になって、そしてもう毎日のようにお父さんお母さんからいい子ね、ね、あなたはどこの子かしら、ね、そういうふうに毎日のように言われて、もう飽き飽きしてくるほどいい子に、ね、もう息を吸うかのようにいい子になることができるんです。努力しなくていいんです、いい子になることについて、ね、どうか、ね、子供たちにぜひ御言葉を暗記して覚えて、ね、手振りにしてください。本当に、ね、未来がとても素晴らしくなります。これ本当にカヤさんの言葉が人を育てるからです、ね、手振りにした一人一人はもう実感しておりますね。本当に主の言葉が皆さんを育てて、皆さんの中から、ね、その悪い習慣をもう嫌ってさせて、そして皆さんにとっていい習慣がいつの間にか、ね、できるようになっていく。これが皆さんの中に形作られていくんです。世の中子育て本当に多くの苦労を覚えています。一体なんで、ね、子供を育てるということについてことに苦労するようになってしまったのか。女性はですね、エデンの園において神様の言葉を破るということをしました。そしてその時以来子供を産むことにおいて非常な苦しみを覚えるようになった。創世記見ればありますけれども、むしろ、ね、女性である皆さんは子供を産む時確かに苦しんだけれども、むしろ産んだ後の方が苦しかったんじゃないでしょうかね。産んだ後、子供をね、もう初めのうちはとても可愛いんですけれども、教えてもいないのに嘘をついたり騙したり、あるいは弟を打ち叩いたり、人の見ているところではおとなしくしていても見ていないところで悪さをすることをいつの間にか覚えてしまっていたり、本当に苦しみながら子育てをしていきます。結局エデンの園において本当に生みの苦しみを主は与えられた。なぜ？御言葉から外れたからです。御言葉から外れた子育て、御言葉から外れた、ね、子供教育のそういうメソッドとか、あるいは子育て方法とか、ね、そういったもの、その時は効果があるように見えても後になって、ね、子供がなんか天才になった、力強いものになったしたら間違いを犯して、本当にこんな力を身につけさせなければよかった、こんな知恵を、ね、どうしてそういうことに使うかな、本当に罪があるならば、御言葉から離れたならば、こういう、ね、苦しみ、生みの苦しみというところは本当に取らされるところです。この、ね、子供を 社会へと送り出すまでに本当に母親は、ね、父親もそうです、多くの苦しみを、ね、得ていきます。そうして、ね、一人前の親に育てるまで一体どれほど苦しまなければならないのか、それ、ね、神さんの言葉から外れているならば本当にそうですけれども、神様の言葉に従って子育てしていくならば本当に素晴らしい子供になっていくんです。エデンの園の外側と内側があります、ね、エデンの園の、ね、内においてまだ神様の言葉を違反していなかった頃、ね、アダムといえば、ね、もし子供が生まれたならば本当に素晴らしい神の子供のような、ね、難なく子育てにおいても難なくしていたことでしょうけれども、エデンのその外側、ね、神様の言葉に逆らった歩み、逆らった子育ての仕方であるならば本当に苦しみが、ね、大いにつきまとってしまうんです。聖書の中において、ね、本当に産みの苦しみを知らなかった女、ね、なかなか子供ができなかった女性、彼女たち本当にその間に主に向かうことをしました。主の御言葉に従うということをしました。そして何より主に子供をお捧げするということをした。その結果こんなにも素晴らしい、ね、サムエルやバプテスマのヨハネ、そして、ね、イサク、そういった優れた子供をもう生み出し、時の時代を塗り替えるようなそんな、ね、すごい子供ですね。そういう子供を生み出していきました。皆さんもね、御言葉教育をしていくべきです。するならば本当にエデンのその内側のような、ね、本当に親子関係が喜び楽しみのような、ね、そういう子育てを楽しんでいくことができます。この地上においては苦しみ、ね、汗水を流してロークすることは確かに多いですけれども、御言葉にとどまることによって皆さんは神の国の子供を育てることができるようになってきます。
世の中の多くの親は自分の言うこと聞け聞け聞けと言って、本当に自分の言うことを聞かない名人を作ってるんですよ。子供たちがね、言うこと聞け聞け聞けって言った時に、親が力ある時はその力によって子供たちが聞くんですね。でも子供たちの方が力を持つようになってからはもう反発するのも本当に反発はないんですね。だから、ですね、私たちの言葉というのはなんで子供たちが聞かないかって言ったら、私たちの言葉は隣のお母さんの言葉と何だ変わらない。そして隣のあんちゃんは悪いんですよ。そして私たちの言葉は昨日言ったことと今日言ってることは違うんですよ。だから子供が聞いた時にまとまりがないんですね。だから親と家とも力があるから聞くだけで本当に信用ならない。昨日今日違うやり方、違う言葉、それが子供たち の大体の認識ではないんでしょうか。でも神様の御言葉によって彼らを養っていくと、神の御言葉はもうどんな時代でも同じなわけなんですよ。そして同じ言葉で同じ正解があって、同じ答えを足してくれるから、だから神様の言葉というのは口ずさんで神様の人格と出会って、そしてその実体が与えられて、口ずさんで神様の人格と会って、そしてその実態が与えられて、これを繰り返ししていくうちに、子供は人間の言葉は信用ならないけど神様の言葉は信用できるというこの確信に至るわけなんですね。それが人間言葉で子供を子育てしていないユダヤ人が勝ち得たものです。
人は御言葉を超えてしまうというその世界の中で生きている限り、この苦しみはつきまといます。しかし御言葉に従うという価値観の中で生きる限りは、多くの喜びがあり、神様の似姿形をその子供に、あるいは自分自身に、ね、作り上げていくことができるようになっていきます。この、ね、 本当に主によって整えられた宝石のような子供たち、どういう特別扱いを受けるのか、このイザヤの49章の22節と23節をお読みします。イザヤ書の49章の22と23、神である主はこう仰せられる。見よ、私は国々に向かって手を挙げ、私の旗を国々の民に向かって挙げる。彼らはあなたの息子たちを懐に抱いてき、あなたの娘たちは肩に追われてくる。アメン。国々に散らされていたこの栄光の子供たち、神の国の子供たち、それが、ね、ある者は懐に抱かれて、ね、娘たちは肩に背負われてくる。自分が産んでいない子供であったとしても、しかしそのような神の子たちが集まってくる。その幸い、それは本当に御言葉によって教育した人のものとなっていきます、ね、23節、王たちはあなたの世話をするものとなり、王妃たちはあなたの乳母となる。彼らは顔を地につけてあなたを伏し拝み、あなたの足の塵をなめる。あなたは私が主であることを知る。私を待ち望む者は恥を見ることがない。アーメン。まさにこの通りのことが起こるんです。本当に今この日本という、あるいは中国という、あるいは韓国という、イスラエルから見れば遠い遠い東の海沿いの国々、島国、シニムの地、そこにおいて主は本当に今御言葉教育のその本部を今次々と立てておられます。今月も中国において、テピリン大会が行われて、本当に多くの子どもたちが、テピリンを発表して、大人たちを驚かせて、本当に栄光の子どもたちがたくさん、生まれております。韓国においても今、生まれており、そしてこの日本に、このテピリン教育が入ってきた。そしてまた、キム・ヒョンジュン博士とい う, もうテピリンの大会が明日から、セミナーを行い、また、金曜日においてはそのテピリン教育の、教育を設置したコン・チェンギ先生も、来て、その真髄を解き明かしてくださいます。どうか皆さん、参加して、そして本当にこの御言葉教育がいかに優れているのか、栄光の子どもたちがどんなに素晴らしい子どもたちなのか、それを体験して、そして皆さん一人一人がそのような栄光の子どもたち、お腹を痛めて産まなくてもいいんです。本当に御言葉教育によって人を人に宣教し、霊の子供、孫を産んでいき、そして神の子たちがこの東の地域に産めよ増えよ地に満たしていく、その助けをしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それではしばし皆さん一人一人が今いただきました御言葉をもとに、それぞれの祈りを祈りましょう。
思いで、汚い知識で子供たちを養おうとしているこの浅はかな私たちをあなたが許してください。そして自分自身の浅はかなところをしっかりと覚えて、そして私たちに孫となるその教えを施すことができる、お方であられるイエス・キリストに聞いて、イエス・キリストのこの御言葉を持って子供たちを、主を養っていくことができますように、主をあなたが祝福してください。何より子供たちがこのテピリンをすること、そして昼も夜もこの御言葉を口ずさむことによって、イエス・キリストの皆と地上と命と栄光に満ちた主を子供として大きく育っていくことができますように、主をあなたが祝福してください。子供たちがイエス・キリストにあってテピリンの代価となられますように、そして主の皆を褒めたたえることができますように、主よあなたが整え祝福してくださることを感謝いたします。覚えた御言葉によってイエス・キリストを豊かに住まわして、そしてキリストにあるものとして豊かに歩むことができますように、 豊かに正解を得ることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。そしてセフィリンした御言葉を宣言して、宣言した御言葉を主よ、私たちの幸いとしてあなたからのあらゆる恩恵に預かり、そして味方にして歩むことができますように、主が整え祝福してくださることを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。
主よ、あなたが私たちを見出し、私たちはあなたのその手の釘の中へとしがみつけてくださいました。私たちはあなたのもの、あなたの手の内にあります。そしてその手の釘跡は永遠に残り、私たちも誠にあなたにあがなわれたことが永遠なるものとして主を刻みつけられております。主よ、どうかこの東の地、今この時代顧みてくださるように、栄光の子供たちを産んで増えて地に満たしていくことができますように、主よ、この日本という国、誠に福音の種がまかれてもまかれても、主よ、全くこう生み出さない馬爪のようなこの国に、主よ、あなたが本当に喜びの歌声を上げさせてくださるように、誠にあなたはこう産まない不妊の女よ、喜び歌えと言われたことを、主よ、そのまんま日本人として信じ、喜び歌い、あなたが今この時代に豊かな栄光の子供たち、それも普通に生まれたものとは全く別物のあなたが育ててくださったような、一体いつ産んだんだろう、いつ誰が育てたんだろうという驚くような、そういう栄光の子供たちを今この時代我らこの一同に与えてくださるように、育てる恵みに預からせてくださるように、主よ、どうか明日から始まるそのキム先生の講義、主よ、またコン先生の講義をあなたが豊かに祝福し、今この時代この国この東の地域アジアに必要な言葉を豊かに授けてくださますように、主よ、よろしくお願いいたします。あなたが真実なお方、まことなお方であることを感謝し、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福して祈ります。アーメン。それでは最後に主の祈りを賛美いたします。ご起立ください。主の祈り557番です。我らの主イエス・キリストの御御恵みと、父なる神の愛、
聖霊による親しき交わりが回収一同とともに今も後も余々限りなくありますように。ウリチューイエスクリストイウェネワハナニンアボジエサランガソンリョンエキョトンアシミノフィモリワハンプケイスルチオダ
ー
アーメン。
それぞれの祈りを祈りましょう。